言いながら今日も生きて働いてくださってその期待して礼を持っていきたいと思います。今日はですね、あとミャンマーチームの歌詞見たいと思うので、それちょっと用意していただいた間にまたちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、そうですね、いくつかですね、いろんなことがですね、新しいことから始まってきています。一つはですね、宮崎ですね、宮崎において宮崎教会ってあるんですけども、宮崎教会から県内にいろんなこの働きが進んできているわけですね。その中で、今十いくつの集会があると思うんですけども、その中で宮古の城ってですねあるんです。確か東国原元知事もですねここだったんじゃないかと思うんですけども、で宮古の城ってですね、前私たちが最初にこの宮崎県の中では最初にこう踏み込んだ場所だったんですね。でそれが今この開かれてきているんですね。でどういうふうになったら、どういうことが起こっていったのかと言いますと、市の施設なのでゴスペルっていう形でですね、嘘ではないんですけど、ゴスペル歌っていてですね、ゴスペルっていう形で名前でお借りしているわけなんですけども、そしたらですね、市の方からゴスペルやってるんだったら教えてくださいっていうことでですね、依頼が来たそうなんですね。それで市の方で広報し、そして人を集めますので、お知らせして人を集めますので、やってくださいということですね。まず お試しで2回ということですね言われたんです。それで未来の牧師はじめ教会の方々がですね6人と行って行かれたそうなんですね。それでまず最初の日が14人ぐらいだったと思うんですけど、次が18人とかですね来られて、それにプラス教会の方々6人ぐらい行かれたということで、総工場の方が来られてですね、で最初からゴスペルの練習が始まったそうなんですけども、そのままですねブラックゴスペルをまず最初にまず練習したんですけども、その後ですね、宮崎教会に声楽の方がいたんですね。いろんな音楽の先生とか多彩なんですね、あそこはですね。それでその声楽の先生が教えてくださったんですけど、最後にこの安らぎの歌ですね、私たちが歌っている安らぎの歌を歌ったそうなんです。日本語のゴスペルということで、そしたらですねこのアンケートを取ったらですね、最後のやつが良かったっていうことですね。で次はこの半分ずつですね、時間を取って安らぎの歌をですね歌うことにしたんですね。そしたらですね泣いてる方がですね多くいてですね、でその中で特にこの神様に触れられてる方がいたそうなんですね。で宮崎教会の夫人の方がですねご連絡、そのまたその中でお話をしたりして、中でメールを交換するようになってですね、で全くこの場所が違う場所なんですけど、同じ宮古城で正解がですねこの場所を取れなかった時に正解を持って理財牧師に行かれてですね、正解をこの間持ったんですけども、そうしましたら、その方が来られたそうなんですね。で、そして明確にイエス様を信じられたそうなんですね。で後からお聞きしたらですね、この5年間ですね、本当に誰にも言えないことが問題があって、すごい苦しかったってですね、で時間が経ったら忘れさせてくれるだろうと思ってたらですね、何かあるたびにまた思い出したりしてですね、本当に苦しくなってしまって、この5年間本当に苦しかったってですね。でもここに来てですね、ゴスペル教室に来てゴスペルを歌い始めたら、特に安らぎの歌ですね歌ったら、その苦しいのがですね全部なくなっていく、この解放されて抜けていくのが分かったっていうんですね。それで本当に心がですね楽になったっていうふうに言われたんですね。で私もこの方にですね従っていきたい、ついていきたいっていうことをですね言われたんです。それで明確にイエス様を信じて受け入れられたっていうことなんですね。でゴスペルが用いられているんですね。そして今までない形ですね、市が広報してくださって、市が人を集めて飾って、そしてなおかつそこで安らぎを与えるっていうですね、素晴らしい恵みがですね開かれているそうです。いろんな賛美としてですね、最近お寺で歌われたりとか、それからドリカムの方々がですね、ゴスペルテレビやクリスのライブを見ておられたりとか、いろんなことが起こってきているんですが、いろんな霊的な破れがですね始まってきているなと思います。で今回ですね、皆さんちょっと話が変わるんですけど、3月18日に太宰府で 北部基準サブ大会があります、福岡からも5チーム出るんですが、その時にですね、この打線課の方々がですね、候補を出しませんかって言われたので、この案内で原稿を送ったんですね。そしたら太宰府市の広報に乗っけてくれて、配られるやつですね、全国に配られるやつと、あとホームページにですね、載せられまして、それでホームページですね、コスプレコンテストがあります、どなたでもおいてくださいという形で広報されているそうなんですね。ですからぜひこちらもですね、用いられるようにですね、ご入していただきたいと思います。神様はゴスペルですね、神様は本当にこう多くの方々に触れてくださり導いておられるということを覚えていただきたいと思います。もう一つはですね、インターネットの働きなんですけども、今多言語化っていうことをですね、語られてですね、いろんな言葉でインターネットをですね、日本語だけじゃなくて英語とか韓国語とかいろんな言葉で出すようにってご神様に示されてるんですけども、韓国の方でですね、もう引退した、79歳っていうんですかね、牧師の方からですね、突然連絡が来たそうです、長崎教会に。で、殉教のことをですね、聞きたいということで、長崎に来るので、殉教の話を聞きたいということで、伊勢牧師のこともインターネットで見てて分かっててですね、それで、時間があったらお話を伺いたいということで来られたそうですね。その日は正解があったものですから、ちょっと短くだったんですけど、あと長崎、殉教牧師の他の方が案内されたということなんですけども、8人ぐらいその長崎来られたそうなんですね。長崎と鹿児島に行かれたみたいなんですけども、でその時に最後に殉教の本をお渡ししたらですね、翻訳していいですかって言われてですね、で韓国語に翻訳してくださることになってそうなんですね。で、ホームページもですね、今自動翻訳って自動翻訳っていうのがついててですね、簡単に日本語から、韓国語とかいろんな言葉に訳してくれるんですけど、訳もおかしいわけですね、自動翻訳だから。でその韓国の牧師の方が言われるにはですね、その自動翻訳でも8割ぐらいはいいけども、その肝心なところがですね、非常に危険な訳になっていますって言われてですね、で私はそこを直しますのでって言われて、それでですね、その翻訳のソフトをお送りしてですね、直してくださるそうなんですね。でこの8人の中にですね、大学の理事長さんや、またその息子さんは進学校の校長さんにしておられてですね、そういった方々がいるので、かなりこう素晴らしい役、しっかりとした役になるんじゃないかということなんですけども、実況の方も訳されて、また長崎教会のですね、ハングル語のページというのはですね、完璧なページができるということなんですね。で本当に神様の多言語化ということを語られているんですけど、本当にそのことがですね、今こういろんな形で進み始めています。で福岡も英語バージョンということが語られているんですけども、いろんなですね、もう自動翻訳をつけてありますけども、さらにですね、祈っていきたいと思います。
はい、大丈夫です。スピーカーがないので、これをつなげてるんですけど、何かありますかね、LINE、このパスから聞けるようにできたら一番いいんだけど、
じゃあマイクでよろしくお願いします
。
スピーカー持ってくれるかですね。すみません、じゃあ最大に声を最大にして、分かります、声最大に、はい、そうですね、
ちょっと行
きます。じゃあ、今からミャンマーチームのですね、証なんてショートムービーですね、書いてこられたショートムービーを見たいと思います。聞こえますよ。 感謝します。美浜チームですね、いろんな個人を持たれたり素晴らしい教会を応援してですね、素晴らしい、で、カチン族っていうところですね、教会に行かれたそうです。で、美浜は部族間の闘争が大きくて、ですね、ですからカチン族のまあ、キリスト教の方が多いみたいなんですけども、ですから、何族でしたっけ、ミャンマー族が、もっとほとんど占めてるそうですけど、そっちに向かったら今度伝道ですね、神様に導けられないからということでしたんで、またいろんな施設、宗教施設に行って神の言葉を置くっていうことをですね、して帰ってくることができたということです。さらにですね、ミャンマーの働きも進んでいくと思いますので、ぜひ、続いてお願いくださいですね。あと、なんかさっきミャンマー語から、日本語から英語じゃなくて、日本語から直接ミャンマー語に訳して、ミャンマー語っていうのは分かんないですけど、向こうの言葉に訳した方やっぱ、通訳者の方が一人いたんですけど、その方はなんか、ベニー君の歌詞をしたですね、ベニヤミン君の家の歌詞をしたらなんか、泣き出しちゃったそうで、通訳者の方の方が感動してですね、いたっていうことなんですけど、そういう素晴らしい感謝の働きがですね、働きがなされています。感謝します。ありがとうございました。それではですね、いきたいと思いますけど、あとですね、今週じゃなくて来週は賛美大会が3月18日ですね、太宰府でありますので、さっきお話しましたけども、広報、太宰府市の広報でですね、お知らせされたりホームページに載ってますので、ぜひこちらでですね、お見てください。で、ですね、24チームでしたっけ、23チームがエントリーしていて、そして福岡から5チーム出ます。ぜひですね、心 のコンテストになれるように、またこのこととして全体大学の方々や周りの方々、多くの方々が導かれて救われるようにですね、お願いしていただければというふうに思います。でカウントダウンブログをですね、今のりこさん立ち上げてくださって、バンバン書いてくださってるので、ま、ぜひですね、皆さん見といていただきたいと思います。よろしくお願いします。九州大会は5月の4日の方にです、ね、なります。あとですね、今日は長崎でカリスマ聖火がいろいろあるんですけども、そちらでは4時から県予選が、長崎の方の県予選ですね、ですから九州は長崎県地区と、それから北部九州地区と南部地区と3カ所でですね、予選があって、そして5月4日に大会があるという形になります。で、私今日は長崎の方の予選でまた審査もあるんですけども、ぜひまたお祈りしていただければとです、ね、思います。御心のチームがですね、こうやっていけるように。で、全体としてはですね、九州から1チームだけなんですね、今こう減ってきてですね。で、白馬に行けるのは1チームだけ、そして自転チームが3チームになるんですね。で、その他にヤングとか小学生の枠がありますけども、ぜひ御心のですね、サム大会となれるようにですね、大変お祈りしてみた皆さんもぜひですね、頑張っていただきたいと思います。それから感謝と賛美とリバイバルキャンプはですね、3月26から31の予定で使わされます。マーリンさんのセミナーが、マーリン氏のセミナーが28日にあります。ぜひまだ、大丈夫みたいですので、ぜひ導かれた方が参加していってですね、やっていただきたいというふうに思います。今年はサプライズがあるかもしれないですね。いろんな、ちょっと流れが変わってきているので、いろんな形がですね、参加したりとか、そういうことが起こってくるかもしれませんですね。それから鴨津個人の新しい場所に移動のための PR 映像ができたので、いろんな企業の方々に用いることができますので、ぜひですね、企業に関して思い持たれた方はですね、声をかけていただきたいと思います。いろんな団体とかにですね、税金の免除を受けることができるようになったので、募金してもそれ税金として、経費として計上されることになったので、ぜひですね、そのことも用いていただければと思います。それでは、御言葉に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書の、21章のところをですね、お開きしていただきました。で、ここはイエス様が、エルサレムに入場するところなんですね。で、もうこれは十字架にかかる前の1週間前ですね。パームサンデーって言われますけれども、いろんなこの、 木を切って、ヤシの木とかそういうのを切って、あのイエス様が来られるところに道を敷いていったっていう、そのイエス様を迎えたところなんですけども、この後1週間後ですね、こう左の子にホサナって群衆を言うんですけど、その同じ群衆がイエス様を十字架につけていく方にまた十字架につけろっていうふうになっていってしまうんですが、あの、このちょうどですね、十字架にかかる前1週間前、イエス様はこの、エルサレムに入場されました。でその時のことが書かれています。そしてその時にロマの子がですね、ロマの子に乗ってこう入場したということが書かれています。もう一度お読みいたします。21章1節からですね、それから彼らはエルサレムに近づき、ヤルビアの麓のベテパギまで来た。その時イエスは弟子を2人使い出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロマの子がつながれていて、一緒にロマの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。イエス様はこの十字架にかかる前に、このそしてエルサレムに入る前に弟子たちを使わせて、向こうの村に行きなさい、そして、そこにロバとロバの子がいるから、それをほどいて私のところに連れてきなさいと言いました。まあ、人の村のですね、人の、ロバなんですけども、でもその何か言われたら、主がお言うようなのですと言いなさい、そうしたら渡してくれますというふうに言われたんですね。で、ですから主がお言うようなのですと言われたら、こうすぐ渡してくれる人がこう備えられていたわけなんですね。でそのロバの子がこう、ロバの子によってイエス様が入場するんですけども、本当のロバの持ち主というのがいるわけですね。本当のっていうか、ロバの持ち主はいたんですけども、でも本当の持ち主というのはこの前世から作られたこの神様ご自身なんですね。ですから神様ご利用なのですと言ったらですね、この渡してくれた、こう開かれてくるんですね。で神様、私たちもですね、働きやまた生活の中でこう必要なものがあるときに、こう神様にですね、言うですね、神様に祈るということが重要であります。それはいろんな所有、このビルも所有者の方がいますし、いろんな所有はあるんですけども、それはもちろん大切なことなんですけれども、しかしこう全世界を支配し所有しているのは神様なんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。その神様に私たちは祈るときに、神様が与えてくださり、また導いてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。それでですね、ロバの子を連れてきなさいって言うんですね。そして、4節からお見せします。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったので、シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたの方のところに来られる。庭でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子によって、ロバの子に乗ってイエス様はこうエルサレムに入場されたんですが、それは一つですね、預言の成就でもあったわけなんです。で旧約時代に、預言者を通して語られていたことが成就していったわけなんですね。でイエス様がメシアである、救い主であるということをことごとくですね、この、その預言というのはですね、このイエス様の身に起こって成就していったわけなんですね。イエス様を通して成就していきました。でここもその一つの表れなんですけども、ロバの背に乗って来られるということをですね、預言されていたんですが、それが成就していったということなんですね。ですから神様の言葉というのはですね、本当にこう怖いぐらいにこの成就していきます。ですから、そのことをですね、覚えていきたいと思います。そしてそこで弟子たちが言って、イエスが命じた通りにしたと。7節ですけども、そしてロバとロバの子を連れてき、て自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。するとあります。で、主がお言うなんですって言ったらですね、渡してくださった方がいて、そしてロバとロバの子を連れてきて、イエス様はそれに乗ってエルサレムに入場していくわけなんですね。で今日は私たちがですね、イエス様を運ぶロバの子であるということをですね、一目お話ししたいと思いますし、神様は弱いものを通してですね、神様は力を表されるということをですね、お話をしていきたいと思いますですね。で皆さんですね、黙示録にはですね、イエス様白い馬に乗ってこられると書かれているんですね。ですからイエス様は本当に勝利者としてこの再び来られる時にはですね、この王の王としてやってこられるわけなんですけども、ここではですね、ロバの子に乗って入場されるんですね。ロバの子ってのはつまりこう小さいわけです。それで向こうのロバって綺麗じゃないわけですね。こうハエがブンブン飛んでたりですね、ミヤニがいっぱいあったりしてですね、こう汚いわけですね。で お、まあ、そういうですね、こう、つまり格好悪いわけなんですね。ロバの子に乗ったらですね、かえって人よりこう低くなってしまうんですね。ロバ、馬になればその人より高いところでこう見下ろしながら行けますけど、ロバの子に乗ってしまったらこう低くなってですね、すごく格好悪いわけですね。でもイエス様はこの小さなですね、ロバの子に乗って、まだ荷物も運んだことがないですね、そういったのに、ロバの子に乗って入場されて行かれたということなんですね。この最後の使命である十字架に向かって進んで行かれた時に乗ったのはですね、用いられたのは馬ではなくてロバの子だったんですね。でかっこよくない、こういう労働もしてないですね、ものだったんです。で神様はイエス様をへり下って使命を全うされたということをですね、見ることができます。そしてこの使えるために、私たちに使えるために来てくださったんだということをですね、覚えていただきたいと思います。私は給仕するもの、給仕ですね、ご飯をこう給仕するものにしてるっていうイエス様が自分のことを言っておられますけれども、私たちの救うためにですね、本当にへり下って来てくださったんだっていうことをですね、見ることができるわけなんですね。で今日はこのロバの子についてですね、この、焦点を当ててみたいと思うんですけども、ロバですね、ロバの子で、ロバの子はですね、この経験がないわけです。人を乗せたとかですね、そういう働いたとかですね、経験がないわけなんですね。そしてこう力がないわけです。子供ですから、こう力がないわけなんですね。また知恵がないわけです。この経験もないので知恵もないっていうことですね。でもそのロバの子を主は用いていかれたわけなんですね。で神様はこう私たちもそうなんですね、弱いものを通して、弱いと私たちの弱いところを通して帰って栄光を表される方なんだということですね、皆さん覚えていただきたいというふうに思いますですね。先日もお話ししましたけど、飯塚教会の森脇さんってですね、男性の方がおられるんですけども、40代の方ですね。で彼はですね、ちょっと生い立ちが恵まれないかったんですね。でちょっとある施設で育てられたそうなんですけど、その、今新聞配達をしてですね、生計を立ててるんですが、去年の3月11日今日ですね、ちょうど1年経ちますけど、大震災の時ですね、この時にカンボジアチームに行ってたんですね。で、中国でそのニュースをみんなは聞いたみたいなんですけども、このトランジットの関係ですね、で行きました。そして今年はですね、1月からの、お正月のこの派遣でですね、この、もう一回ですね、カンボジアに行ったわけです。で、1ヶ月分の給料を与えてですね、カンボジアの個人の訪問するですね、チームに行ったんですね。彼は子供たちですね、そういう恵まれない子供たちといいますか、それに子供たちに重荷があるんですね。で行ったわけです。でもですね、この1年がどうだったかというと、自分はもうダメなんじゃないかとかですね、いつもこう否定的なメールを送ってこられてですね、いろんな問題がですね、あって教会にも来れなかったりとか、いろんなことがあったりですね。で本当に弱くされていたんですけども、このカンボジアこっちに行ってですね、帰ってきて、で個人でもですね、こう祝福されたんですが、その最後の2日間ですね、土日とこの訪問はツアーはその7日までで終わって、8、9とはですね、1月の8、9は奉仕だったんですね、派遣だったわけです。で、イザヤ牧師はですね、派遣なので奉仕としてやりますので、注意して、そういうふうにこうやってくださいってことを言われたそうなんですけど、ちょっと理解してなかったのか、早速想定に朝の祈りに遅れてしまったりしてですね、でなんかこう言い訳をするので、イザヤ牧師にこう叱られたりなんかしてですね、普通の派遣だったら当たり前のことなんですけど、彼は信徒さんであるということもあるんですが、それでこうちょっとこう落ち込んでしまったみたいですね。この帰ってきてすぐのその福岡の私たちプレーサム大会ありましたけど、あの日にこう一緒にこう交流するはずだったんですけど、帰っちゃったんですね。ちょっと緊張した面持ちですね。その後教会には来る、礼拝に来るんですが、その長崎からその聖火と飯塚聖火にも来なくなっちゃったんですね。でちょっとつまずいてしまったんだなと思ってですね、伊沢口さんにフォローのメールを送ったそうなんですけど、でもそうこうしているうちにですね、彼はですね、 彼のところにあの、ケースヘルニアのお友達がですねいたんですね。お仕事の同じ仕事をしている方なので、こう飯塚で一番大きい病院に見ていただいたんですけども、こう、ケースヘルニアで治りません、首がですね治りませんっていうふうに言われた人がいて、すごい首が痛かったそうなんですね。で、それでその時に彼は村木さんが、じゃあ私祈りましょうかって言って、こう手を言ったら相手の方が祈ってくれるっていうんですね。手を置いて祈ったそうなんですね。そしたらこう癒されちゃったわけなんです。で、首が痛みがなくなったんですね。で、その癒された方がですね、こうホカロンをこう首に当てられたみたいになって、でその痛みが、自分の痛みが全部そのホカロンの方にですね、吸い取られていくような、あったかいですねものにこう吸い取られていくような感じだったっていうことなんですね。それでその治って、でそれはその一時的じゃなくてずっと継続してるんですね。で完全に治ってしまったんですね。でびっくりしてしまって、今度はその癒された方もですね、弟さんがいるんですけど、その方は森脇さんとは面識は全くないんですけども、その方にですね、その方もですね、こう、夜勤の仕事をしていて、掃除のお仕事をしていて、夜勤でですね重いものを持ったりして腰が悪くてですね、そしてもう疲れていて、もう仕事を辞めなく変えられちゃいけないんじゃないか、迷わなくちゃいけないんじゃないかという状況だったそうですね。でもお兄さんがその自分が癒されたもんだから、弟にですね、じゃあお前も祈ってもらえって言ってですね、で森脇さんたちに行ってですね、2人で行って、祈ってくれないかって来られたそうなんですね。それで村木さんがじゃあっていうことですね、祈ったんですね。まあ、最初は例でちょっと短く祈って、言葉で祈って、そんな長く祈ったんじゃないと思うんですけど、そしたらまたその方が癒されちゃったんですね。それで腰が癒されてしまってですね、そこからですね仕事がすごい楽になったとか言ってですね、言われてるそうなんですね。で森脇さんが喜んでですね、こんな僕でも神様は用いられるんですねって、こう、まあ、左腰にメールしてこられたっていうことなんですけど、すごい喜んでるんですね。でこれでいつか正解に行ってもこうニコニコニコニコニコニコニコニコしてるんですね。でいつもですね、正解にいつも一番遅く来てですね、ふにこ座ってるんですけど、でもですね、もう本当になんかこう喜んでるんですね。でなんか喜びがこう伝わってくるんですけども、本当にこう森脇さん自身がですね、こう癒しの働きとして、おそらく賜物の癒しの賜物じゃないかと思いますけど、すごくですね、こう強められているわけなんですね。で本当にじゃあ森脇さんは信仰的にこう強くてですね、もうよかったのかっていうとですね、弱くされていたんですね。弱くなっていたんですけども、一歩そのカンボジアに従ったというところからですね、そこからこういろんな技が起こっていったということなんですね。ですから神様は弱くても確かに私たちを愛しておられ、またこの用いたいと願っているということをですね、覚えていきたいと思います。これはお聞きした話なんですけど、日本はですね、例えばですね、こう弱くても大丈夫ということなんですけど、その日本は例えば、何か悪いことをしたらですね、自分がしてもらいたくないことをなぜするんだって言われてですね、自分がしてもらいたくないことはするなっていうですね、そういう教え方をされるわけなんですけど、イエス様は自分がしてもらいたいことをしなさいっていうふうに言うわけですね。ですからこう否定的な面じゃなくて、こう肯定的になってるわけですね。ですからそのことをですね、覚えていただくと、ダメな方を見るんじゃなくって、その肯定的にこう見ておられるわけなんですね。でそしてまた5000人の給食のところですね、皆さんよくご存知だと思うんですけども、その時に5つのパンと2匹の魚しかなかったんです。でも、弟子たちはそのない方を見てですね、でもこれこっちじゃ何もなりませんって言うんですね、言ったわけです。でもイエス様はその時に、それをここに持ってきなさい、イエス様はそのあといくつ足りないっていうふうに、足りない方を見るんじゃなくて、その5つのパンの2匹の方ですね、それをそのまんま、それを持ってきなさいと言われて増やしていかれました。 ですから主は、神様は私たちに足りないところを見られるわけじゃないですね。転ばだから力がないし、経験がないし、知恵がないし、ダメだってこう足りないところを見るんじゃなくって、神様は私たちがあるそのままをですね、用いられるんだということをですね、覚えていきたいというふうに思います。覚えていただきたいと思います。ですから私たちは弱いものですし、弱さはこう表されるものなんですけども、でもそのことを通してこう神様が力を表していかれるんだっていうことですね。私たちはただイエス様をお乗せするロバであってですね、私たちは弱くてもいいんです。主が強いんですから、そして主は力を持っておられるんですから、主が技をなされるんですから、私たちはですね、主に信頼してですね、歩んでいきたいというふうに思います。 ただですね、今非常に大きなリバイバルがもう既に始まってきているんですが、あの神様の働きはどんどんこう進むんですが、実際ですね、私自身の中ではですね、なんかすごく弱くされたりすることがあるんじゃないかと思うんですね。皆さんですね、今まで例えば、できていたことがですね、なんかできなくなっちゃったとかですね、今まで、あのこれは正しいと思っていたことがですね、なんか違ってたとかですね、なんか間違ってしまったとかですね、大きな失敗してしまったとか、いろんなそういう、こう自分の罪とか弱さを覚えることがあるんじゃないかと思うんですね。それは神様は本当にこうリバイバルの前にっていうのリバイバル始まってるんですが、その今これからの働きのために私たちをこうあの本当に弱いものであるということを教え、そしてでもその私たちを用いようとしているということをですね、あの覚えていただきたいと思います。あのペテロっていう人がですね、あの聖書に出てくるんですけども、ペテロはですね、あの本当にイエス様を愛していました。そして私は他の人らに絶対裏切らないって言ってたんですね。あのイエス様がこの中でこうあなた方私を知らない 裏切るって言った時にこう私はあの他の人を裏切っても私は裏切らないと言ってたんです。で確かにペテロはイエス様を本当に愛して誰よりも愛していたんですけども、でも彼はですね、あのゲッセマラに乗るときにですね、3回とも寝てしまっていたんですね。そしてイエス様がこう血の汗を流してこう苦しみをもだいているときにこう寝てしまっていたんですね。でペテロは心は燃えていたんですけども、肉は弱くて結局ですね、あの3回イエス様を知らないとイエス様が言われた通りですね、イエス様を裏切ってしまうわけなんです。しかも最後はこう呪ってですね、イエス様を裏切ってしまうわけなんですね。でペテロは本当に自分はですね、あ自分の肉は本当に弱いものなんだ、ペテロの元の名前ああのシモンと言いますけども、本当にこう足揺れる足のようにですね、本当に弱いものなんだってことを彼はですね、こう思い知らなければならなかったんですね。でもペテロはですね、その後に用いられるようになったんですね。あのペテコスタの後3000人がペテロを通してこうまず救われてくるようになるわけですけども、あのペテロはそれから本当に祈る人に変えられたんですね。自分の力でこのやろうとするんじゃなくて、こう神様の力がなければ自分は何もできないっていうことがですね、ペテロはその頭じゃなくてこう霊に分かったんですね。でそしてペテロは本当に祈る人になりました。そしてペテロは主により頼む人になりました。で神様、私たちもですね、あの今皆さんがこう弱さを覚えてたらですね、それを感謝していただきたいと思います。あの本当に弱いということをですね、本当に神様がなければ、神でなければ何もできないということを私たちがこう知らないと、神様は本当に私たちをですね、用いることができないんですね。そして本当に自分が弱いものだということをこう知った人を通して神様の栄光を表されるということをですね、あの覚えていただきたいと思います。ちょっと一箇所開きたいと思うんですけども、第一コリントのですね、一章コリント人の手紙の第一の、1章26節のところですね、お読みいたします。3番の方は318ページになりますけど、コリント人の手紙の第一の1章最初のところですね、コリント人の手紙の第1の1章の26節からお読みいたします。お読みします。26節、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないものにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰も誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇るものは主を誇ると書いてある通りになるためです。でここで28節で、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれましたと書いてあります。で私たち一人一人は神様に召されたものなんですが、そして愛されているものなんですが、同時に本当に取りに足りないものを神様は選んでくださったということなんですね。ですから皆さんもちろんその優れたところもあるでしょうし、得意な分野もあると思うんです。でも中心的に私たちはこの 根本的にはこの取りに足りないものには神様なしには何もできないものなんですね。でも本当にそれをこう、知ってる人は幸いなんですね。でその知ってるものを通して神様はですね、この栄光、神様の働きをなし栄光を表していかれるということを覚えていきたいというふうに思います。で神様は私たちを愛し、また選んでくださいました。でそれは私たちを通して栄光を表したのであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ギデオンという人がですね、聖書に出てきますけども、彼は、300人で十数万人の敵を倒した人だったんですね。で、彼は弱虫で臆病者でですね、隠れて小麦を打っているようなですね、本当にこう弱い、自他ともに認める弱い人だったんです。でも、神様が、主の使いが現れて、神様がですね、勇士よっていうふうに彼に語られて、そしてあなたもその力で生きなさいって言われたんですね。でその力って一番弱い力なんですけど、でその誰よりもイスラエルの中で誰よりも弱い人だったんですけども、勇気もないですね。でもその力で生きなさいって言われて、彼はその力で進み始めていったんですね。その時にたった300人でですね、この数十万の敵を倒すですね、勇者となっていきました。で神様はその何か私たちの力を必要としているわけじゃないんですね。もちろん私たちの力を用いられるんですが、神様はただこのへりくだってこう神様の御心を行うものをですね、こう求めておられ、またそれを神様、私たちをそのようなものにですね、召しておられるということを覚えていきたいというふうに思います。一番大事な時にですね、ロバの子を選ばれたんですね。これからリバイバルが起こって、もう起こっているんですが、具体的に数千数万の方がこう救われてきますけども、その中で私たちはロバの子を使用用いられるということですね。本格的な世の中で本当にこう入り下ったもの、また、主に揺れたるもの、また主が言われた通りに進むものをですね、主が用いられるということを覚えていただきたいと思います。そしてですね、最後にですね、ヨシュアバテとイスラエルの民のことをちょっとお話したいと思うんですけども、今年の、教会の群れに与えられている言葉のところですけども、ヨシュアバテですね、彼らは大軍が目の前に迫っていて、もう絶対絶命だったんです。子供でもですね、殺されるって、皆殺しにされるってことが分かる状況だったんですね。でその時に彼らはどうしたのかっていうと、主に目を向けたんですね。私たちはもうどうすることもできません、だってこの問題に対応する力は私たちにはありません、ただあなたに目を注ぐのみですって、ただ主に目を注ぐだけで他に何もすることができなかったんですね。でもその時に神様は、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだって言われたんです。そして出陣せよって言われたんですね。でそこで彼は神が戦ってくださるんだって分かって、そして勝ったっていうことが分かって、そして一番前にこう賛美する者たちを置いてですね、そして喜びの声、賛美の声を上げていったんですね。神様おめでとうね、神様この勝利を感謝しますって、敵から見たらバカみたいでしょうけど、神様この勝利を本当にありがとう。